ララだより11月号をお届けします。担当はせせらぎの畔上直子です。頬に当たる風が冷たくなりました。苦涼焼く匂いや、はぜる音、芋を焼く匂いがします。松茸も豊作でスーパーで見かけます。焼いているいい匂いもします。志賀高原の紅葉を見に来る人で、道路も混んでいます。そんな紅葉の葉を落としているかのように、先日激しい雨が降りました。しぐれとは主に秋から冬にかけて降る雨ですが、降ると寒くなったなと思います。ポロンとこぼれた栗の実の伊賀の上にも秋がいる。静かに静かに、触るな触るな、触ると秋が寂しがる。触ると秋が寂しがる。作詞佐藤八郎。傍観して過ぎゆく秋を楽しみましょう。ではララだよりを読みます。ララだよりナンバー236、11月号、令和6年11月5日発行、社会福祉法人中野市社会福祉協議会。ホームページ、コロン、https、コロン、スラッシュスラッシュ、www.nakanoshi.net。開かれた人、こと、ものが、おでんのように混ざり合い、感動を分かち合う場。町の縁側講座、平岡地区編。10月12日、今回で5回目となる地域の居場所や、人が集う場の可能性を探る、町の縁側講座が、福祉ふれあいセンター、および平岡地区を会場に開催しました。天候に恵まれた当日、前半は町の縁側育み隊によるパネルシアターで、町の縁側の魅力やその効果について学びを深め、後半は実際に地域を歩きながら町のお宝探しや町の人にインタビューをしながら、真長瀬区、東笠原区、若宮区の3コースに分かれ散策をしました。そのうちの真長瀬区コースでは、地域の布団屋さんである藤沢布団店を訪ね、3代目の藤沢さんよりお店を通した地域とのつながりや課題についてお話ししていただいたり、久野精米所の久野さんからは米不足の時のお話や、地域に根付く久野さんの温かみのあるお話をお聞きしました。他にも近所の方とお茶飲みされているお宅や地区でサロンを運営されている代表の方から、活動の内容や地域への思いをお話ししていただき、地域の課題や次世代への思い等を知ることができました。街歩きから戻った後は、それぞれ散策して見つけた地域のお宝や困りごとなどをまとめ、グループごとに発表し、それぞれのコースについて参加者全員で共有しました。いろいろな人が来たいと思うツール、お宝の発見や、人とのつながりを大事にしている方の思い、もっと新しい人に来てほしい、誰でも寄れるお寺や場所にしたい、という思いをお聞きしたことで、そのお宝や地域の魅力をどう生かしていけるのかなどのアイディアや、仕掛け作りを考えるヒントが得られたのではないでしょうか。皆さんもお住まいの地区のお宝を、ぜひ探してみてください。大きい写真と2枚の小さい写真があります。大きな写真には和室で大きなボードに貼られたパネルを前に7人の方が 両手を上に上げて体全体で丸を表現している写真です。2枚目は楕円形に区切られた小さな区画に住職さんが何かを指さして説明している写真です。小さい2枚目の写真には豚屋さんでしょうか、お米屋さんでしょうか、工場のような場所で作業服を着た方が7人の参加者の方に説明をしている写真です。以上で写真の説明を終わります。2ページ写経会費を納入いただきありがとうございました。令和6年度会費納入総額436万7200円、一般会員中野地域395万3300円、豊田地域34万8900円、法人会員6万5000円、法人会員継承略50音順、有限会社安心介護ショップ安心中野店、石沢クリーニング店、有限会社高金堂印刷所、システム情報センター、白井建具屋、有限会社信州農園、株式会社鈴木、有限会社竹内繊維社、株式会社武田、テレビ北進ケーブルビジョン、株式会社北進ガス、有限会社北斗技研、山竹電業株式会社。皆様からお寄せいただいた写経会費は、誰もが安心して暮らせる地域づくりと、住民参加による地域福祉活動推進等のための貴重な財源として活用させていただきます。地域の皆様のご理解とご協力に心より厚く御礼申し上げます。久しぶりの開催、ララちゃんバラ祭り。10月10日、中野市福祉ふれあいセンターで、ララちゃんバラ祭りを開催しました。バラボランティア養成講座を受講されている皆さんが、丹精込めて手入れした秋バラを鑑賞するイベントとして、コロナ前は毎年実施していましたが、コロナ明け5年ぶりの開催となりました。当日は共同作業訓練施設竹馬の皆さんと、母子通園訓練施設の園児の皆さん約40名が訪れてくださいました。色とりどりの秋バラに顔を近づけ、バラの香りを楽しんでもらった後は、的当てやスマートボールなどの遊具で一緒に遊び交流を深めました。ボランティアの皆さんからはポップコーンと綿あめのお土産を一人一人に手渡し、竹馬の皆さんや子どもたちの可愛らしい姿や声に嬉しそうに目を細め、笑顔があふれました。最後は秋バラも一緒に集合写真に加わり、楽しい思い出がまた一つ増えました。写真が2枚あります。上の写真は、綿あめを作っているところに赤ちゃんを抱いた方と、もう一人お友達の方と2人で見ています。2枚目の写真は、秋バラを背景に、ララちゃんの着ぐるみと一緒にピースをしながら4人の方が写っています。以上で写真の説明を終わります。市内子ども食堂への活動助成金としてご寄付いただきました。この度、中野ライオンズクラブ様から結成61周年を記念した事業としてチャリティーゴルフ大会を開催され、その大会の参加費の一部を中野市内で活動されている子ども食堂への活動支援を目的に11万円ご寄付いただきました。いただきました寄付金は、子どもたちの生きる力を育むため、子ども食堂や学習支援、不登校児のための居場所づくりなどの活動を行っている団体への助成金として役立てさせていただきます。 中野ライオンズクラブ様、ありがとうございました。写真があります。ライオンズクラブの方と、全部で4人の方が、写真に写っています。写真の説明を終わります。3ページ、令和6年2024年、能登豪雨にかかる災害義援金を受け付けしております。令和6年2024年9月に発生した能登豪雨災害で被災された皆様、並びにご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会では、令和6年2024年能登豪雨にかかる災害義援金を受け付けしております。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。現在、物資の受付は行っておりません。受付期間、令和6年9月25日水曜日から令和7年3月31日月曜日、日本赤十字社石川県支部での受付、北国銀行県庁支店普通30420、口座名義、日本赤十字社石川県支部支部長長谷博氏、振込手数料が別途かかる場合があります。受領書の発行を希望する場合は、石川県支部電話076-239-3880に次の内容を連絡してください。住所、氏名、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名、日本赤十字社での受付、ゆうちょ銀行、口座記号番号00190-8364938、口座加入者名、日赤令和6年9月、能登半島大雨災害義援金。窓口でのお振り込みの場合は、振り込み手数料は免除されます。石川県共同募金会での受付、北国銀行、県庁支店普通、30446、口座名義、社会福祉法人石川県共同募金会、令和6年能登豪雨災害義援金、振込手数料が別途かかる場合があります。ゆうちょ銀行、口座記号番号00170-7732071、口座加入者名、石川県共募令和6年能登豪雨災害義援金。窓口での振り込みの場合は、振り込み手数料は免除されます。義援金の税制優遇措置について、各被災県共同募金会及び中央共同募金会の口座にお寄せいただいた義援金は、税制上の優遇措置の対象、地方公共団体に対する寄付金に該当となります。なお、振込により寄付をされた場合、確定申告時に書類の添付が必要になります。詳しくは、下記の問い合わせ先までご相談ください。問い合わせ先、中野市社会福祉協議会、電話26-3111。中野市社会福祉協議会では、令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島大雨災害の義援金箱も設置しております。引き続き皆様の温かいご支援をお願いいたします。雪かきボランティアさん募集します。中野市社会福祉協議会では、高齢者世帯や障害者世帯等の自力で除雪が困難な世帯へ、除雪のお手伝いをしてくださる方を募集しています。活動を希望する方、関心のある方はぜひ雪かきボランティア登録をお願いいたします。活動内容とお気軽に中野市社会福祉協議会、電話26-3111までお問い合わせください。活動時間、 おおむね午前9時から午後3時。活動内容。中野市内の除雪が困難な高齢者世帯。障害者世帯への除雪活動。屋根の雪下ろしは行いません。活動について、活動当日は直接、依頼のあったお宅に行っていただきます。活動終了後は、活動報告を中野市社会福祉協議会までお願いします。ボランティア登録。事前に、雪かきボランティア登録申請書を中野市社会福祉協議会に提出し、ボランティア登録をお願いいたします。4ページ。ふれあい相談無料。相談名、担当者、期日、時間の順で読みます。心配事相談。社協職員、月曜日から金曜日。午後1時30分から午後4時30分。法律相談。予約制、弁護士相談員、11月18日、12月2日、12月16日、午後1時30分から午後3時30分、福祉相談、ボランティア相談、社協職員、月曜日から金曜日、結婚相談、予約制、結婚相談員、月曜日から日曜日。時間はいずれも午前9時から午後5時です。場所は福祉ふれあいセンター内社協事務局、電話 26-3111 です。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金にご協力をお願いします。10月1日から12月31日まで、共同募金愛称赤い羽募金運動が行われています。皆様にご協力をお願いしている赤い羽共同募金は、長野県及び市内の災害ボランティア活動などの被災地支援や、来年度の福祉活動等の充実のため、活用させていただく予定です。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。写真が2枚あります。1枚目は、スーパーの出口で、2人の方が、募金をしているところの写真です。もう一つの写真も、スーパーの出入り口でしょうか。子供たちが募金をしています。以上で写真の説明を終わります。フードドライブにご協力をお願いします。日時、12月3日火曜日、午前9時から11時。場所、中野市役所玄関。提供していただきたい食品。原則、賞味期限が1ヶ月以上あるもの、常温で保存が可能なもの、未開封のもの、生鮮食品、酒類は不可。お問い合わせ先、中野市社会福祉協議会、電話 26-3111、10月1日火曜日のフードドライブにて、提供いただいた食品の写真が、2枚あります。お菓子や粉末緑茶、焼き海苔等たくさんの食品があります。写真の説明終わります。ご奉仕ありがとうございます。馬場和正様、1000円。中野市火曜愛好会様、14,277円。牧野正則様、タオル。匿名様、タオル、石町公民文館様、11,500円。写真があります。2人の男の方から、1人の方がご奉仕を受け取っている写真です。写真の説明終わります。申し込みお問い合わせ先、中野市社会福祉協議会事務局、電話 26-3111。代表、ファックス 23-1662、中野市、大和西条70番地1、中野市福祉ふれあいセンター内。E メール、syakyo、 @nakanoshi.net ホームページ https://www.nakanoshi.net 福祉ふれあいセンター 26-3111 代表新商センター竹馬電話 23-1040 いちご学園ピアワーク電話 23-1100 ファックス 38-0858 リンゴの木電話 22-8177 ファックス 38-1185 青リンゴ電話 38-0023 憩いの里電話 23-0151 ファックス 38-0157 双葉電話 38-0966 ファックス 23-1710 マイサポ中野電話 38-0097 介護保険事業局電話 24-0165 ファックス 23-1710 ケアマネ電話 24-0165 ヘルパー電話 24-7488 さくら電話 38-3866 豊田支所電話 24-3032 ファックス 38-3878 福祉ふれあいセンター永田分譲電話ファックスともに 38-3770 タンポポ中野市社協インスタグラムの QR コードがついています。以上でララダより11月号を終わります。ごきげんよう。